さんこんにちは。先日ですね、11月の23日のことなんですけども、北川八郎先生と初めてお会いしました。ご存知の方もお見えになると思いますが、北川先生はですね、40日間の断食というのを2度経験されまして、繁栄の法則という本を書いてみます。で、そこでお話を聞いた内容はですね、相手を許したり、それから相手を認めたりすることが自分の繁栄につながるというようなお話でした。経営戦略というのを勉強しますと、どうしても敵を作るということをとかですね、敵に勝つということを考えてしまうことなんですけども、実はそれが、追求していくとつながっているということをお伝えしたいと思って、この、第2回の、お話にしたいと思います。それでは本編の方へどうぞ。でまずですね、経営の対極といいますかですね、全体像を少し整理をしておきたいと思います。会社は粗利益で生きています。お金がないとですね、何もできないというのはその一つの、現れでもあるんですけども、その粗利益が一体誰からもたらされるかということなんですけども、これはですね、お客さんしかいないわけなんですよね。お金が振り込んでもらう銀行さんなんですけども、その大元というのはですね、お客さん。で、もしこれはお客さんじゃなかったらですね、銀行から借り入れ金がどんどん増えていくだけの話であって、これは粗利益とは言わないわけですよね。金利というのもあるかわかりませんけどね。お金が入ってくる。そうするとですね、持っているですね、お客さんが多ければ多いほど有利であるということなんです。例えばですね、たまたまヒット商品があったということで、どんどん売れました。でもお客さん、そのヒット商品も、やはりやがてですね、成長期を置いて、成熟期を置いて、普及していけばですね、当然価格も安くなります。そして、もう普及しきったということになるとですね、お客さんはですね、そのものを買ってくれないわけです。でもそのお客さんがですね、一度お知り合いになったお客さんが、次買っていただければですね、それの、普及品と違うバージョンで出したりとかですね、また新しいものがあってもすぐ売りやすくなるわけです。ところが、その方がですね、もしその商品を取って凍りてしまったと、本当にあの商品嫌いなということになったとすると、まずその会社には警戒心を持ちます。で、しばらく離れててですね、それから買いに行くわけですよ。その労力というのは大変なもんです。ですから、物を売るというよりもお客さんを作っていくと考えた方が、お客さんが多い方が、流行があったとしてもですね、有利なんですね。それを伝える相手がいますから。これ私ですね、今まで何社ですかね、100社近くはアドバイスにお邪魔して、内情を聞いてきましたけども、やはりお客さんの多いところと少ないところってあります。さあ、指導を図りました。で、私がよくあるのはニュースレターをですね、出させていただくんですね。と、ニュースレターだそうですね、もう反応が全然違いますね。今までの活動が正しかったかどうかって一遍でわかります。ニュースレターを出した。その時にね、お客さんからね、ありがとうなとかですね、これ続けようなとかね、続けてなと、こういうことを知りたかったんよという方がですね、現れるかどうかなんです。現れない会社というのはですね、これ今までの活動がいかにですね、物とか金とかだけの関係だったかいうことです。そういうところはですね、ものすごくやりにくいですね。次、本当にその人の役に立つものを持っていかないと、振り向いてくれませんので。どこで買ってもいいようなもんだったらですね、知り合いから買うわけです、知ってる。これはですね、はがき堂の坂田先生がしきりに言われてましたね。はがきのいいとこはこうや、ということを言われてましたね。 どこで買ってもいいもんやったら知り合いから買うんやと、まあ、だからその売り上げとかそういうの上がるんだよということを言われました。で、そのハガキを通じてですね、あの人曰くですね、私もそう思うんですが、相手の立場に身を寄せると言いますかね、相手の立場に立って物事は考えれる、相手のことを考えて物事は考える習慣がつくんで、ぜひともですね、ハガキはですね、まあ、義務感で始めていただいても結構ですので、その中身をですね、もっと濃くしていくといいものになるか分かりません。話は戻りますけども、粗利益はお客さんからだけを持ってます。そのお客さんが多いほど、まあ、有利になります。で、例えばですね、その植物に果実が実ってですね、それをバンともぎ取るだけであったらですね、やがて木は枯れてしまいます。で、そこにですね、水をやって、肥やしをやって、栄養をやれば、また実はなってくれます。単に水をやるだけ、ね、水、最低限の水だけやっとけば、これはお客さんに対し、もうその木がですね、お客さんだとするとですね、とりあえず商品だけ渡しておけば、それから値引きさえすればいいんでしょう。こんなような提供の仕方であったとすると、いかがなもんでしょうかね。いずれ、そのお客さんは違う方向に行ってしまう。で、そうではなくて先ほど言った肥やし、ね、それから栄養を与えるものをずっと、そして水をかけて、やるときにですね、大きくなるよ。それから、いい花探してありがとうな、綺麗に探してありがとうな、こんなような感謝の言葉を言いながらですね、やると木が、元気になると、こういうことを聞いたことがあるんですけども、まさにその方法でですね、相手を思いやって、相手の立場に身を置いて、そのことを親身になって心配する、考えるということですね。これが自分の商売に結びつかなくても、そういうふうなことをする習慣をつけるということですね。そうすると、お客さんもですね、いい身をつけてくれるわけです。お客さんに対してもですね、こう栄養を与えていかないとあかん、これが一番できないのはですね、自分の家族と言いますかね、家内なんかですよね、自分の、相手方にですね、どうですかね、感謝の言葉とかいうことはなかなか言えないもんで枯れてしまうわけですけども、これはですね、経営の原則にのっとって考えてみてもですね、全くですね、これはね、当たっているわけでございまして、お客さんがいて、まあ自社があるわけです。で、こういう向き合いがあるんですけども、買うか買わんかはですね、 100% お客さんが握ってるわけですね。いくら知り合いであってもね、あなたから買う気にはなりませんわと言われたらですね、いくらですね、安いと言われてもあなたから買う気になりませんから、申し訳ない、高いところで買いますということはお客さんできるわけです。まあ、100% ですね、決定権を持ってるわけです。そんな状況でですね、お客さんに気持ちよくですね、いいですか、気持ちよくですよ、気持ちよく商品を買ってもらうためには、どないしゃいいかということなんですが、まず最初にお客さんに不便をかけちゃダメです。これ最低限ですね、不便かけちゃいかん。例えばですね、納期を守らないなんていうのはね、もう最悪ですね。まあ、100% できるかどうか、私もできてるかどうか分かりませんし、まあ、できてないとは思います。うん。それがですね、納期を守らない、約束を守らない、これはですね、まあ、お客さん側としては困るんですね。その、来るということ前提でですね、動いてます。ですから、持ってきますって言われ、持ってきてもらうのは困るわけですよ。それはあなたにとって不利かどうか、そんなことは知ったことではないんです。10時に持ってきてください、10時に持ってきてください。で、持っていきますって言った以上は持ってきてください。そう思いませんか。そのために段取りをみんなするわけですからね。仮に10時に会議があります。それまでに持ってきてください。それが1時間待たすと1時間ですね、会議にいたメンバーはですね、これですっぽかされるわけですね。納期。それから約束を守る。これは当然のこと。それから不便をかけているっていうのはですね、なんかいちいち聞かなきゃいかんことね、ありますよね。いちいち聞かないかんのかいね、というようなこと。聞けば済むようなことね、伝えれば済むことを伝えにくくしている。例えばですね、よく携帯、まあ、留守番電話を嫌がる方が見えるんですけれども、例えばですね、10時に行きます、 予定通り10時に行きますっていうことだけを伝えたいにもかかわらず、まあ、携帯に電話を、まあ、そういう時はするわけですけども、でも留守番電話になってない。でそれはやっぱ多分自分の都合やと思うんですけどね。一言伝えればすぐようなことで、まあ、相手がスムーズに行きます、こっちもスムーズに行く、5分遅れますということでもいいわけです。それを留守電にしていないというようなことがあると、まあ、相手にも不便をかける。それからその次に相手に好かれるね、お客さんに好かれるということです。まあ、好かれて気に入られるという、気にかけてもらわなきゃダメです。ですから好かれるだけでは、ああ、いい人ねえだけでは、気にかけてもらうわけです。気にかけてもらう、気に入られて、しかもですね、忘れられない必要があります。よろしいですかね。順番でいきますと、相手に不便をかけて、迷惑をかけたり、まあ、嫌われないようにするということですね。でから、嫌われるようになったら、ような状態にしておいて、好かれる。好かれたらですね、お客さんからするといっぱい好きな人がいるわけですが、その中でもですね、どうも気になっちゃうような、気に入られるって言うんですね。どうも気になって仕方ない。なんか知らんけど、こう気になるね。というふうに。で、そして、最後にですね、忘れられないということです。なんか気になるけど、まあ、まあ、いいわということじゃなくて、それは、ずっと覚えとってもらうということ。まあ、そういう、まあ、仕組み作りもあるわけですけども、こういったことが必要になってくるわけですね。じゃあ、その、不便をかけない、好かれて、気に入られて、忘れられないとするとですね、自分なりにやってればいいかということですけども、これはそうじゃないわけです。経営環境ではですね、まあ、これ人間としてはそれでいいわけですよ。別にその結果を生まなくてもいいわけですが、ところがですね、経営環境ではですね、必ずですね、それを邪魔しに来ると言いますかね、まあ、それ以上のことをしてくる人がいるわけです。これはその、比較と言いますか、お客さん側からするとこっちがいいか、あっちがいいかって決めるわけですから、比較するわけです。かなり比較対象が出てくる。でも自分自身が、いい人になるとかですね、人間的に良くなるというのはですね、比較ないわけなんですよね。比較できないんです。個人ですから。それぞれ特徴があるわけですから。商売、経営となるとですね、同じものを買ってもらう。ほぼ同じものをね、買ってもらうことが多いわけですから、じゃあ、そこにですね、競争相手が出たら、その人以上にする必要がある。いいですか。競争相手以上じゃないとダメ。ここがですね、二重人格じゃないとダメなところなんですよね。人としては、そういう、まあ、お客さんにそういうふうに接するんですけれども、競争相手が出てきた途端ですね、その人以上に頑張らないかんということです。ライバルと言いますかね。まあ、いい意味でライバルにすればいいと思うんですけどもね。で、お客さんと接するのはですね、社長はじめてとしてですね、社員全員やります。で、頻度の差はあったとしても、全員がお客さんと接する可能性があるわけですから、会社全体がですね、好かれて気に入られて、そして、忘れられないような雰囲気にしていかなあかんですね。で、どれだけ仕事が忙しくてもですね、相手の都合に立たないとそれはできないわけです。で、特にですね、忙しいっていう、仕事が忙しいのはまだいいんですね。心が忙しくなってくると、これがですね、自分本位なんです。なんで私がここまで、なんでなんでなんでってなってくるわけですね。こうなるとですね、お客さんのこと、どこの騒ぎじゃなくて自分のことだけ。私ここまでやってるんですから、これでいいでしょう。私忙しいんですからって。これではですね、お客さんは、逃げていきます。そこにしか買うこと、そことしか取引ができなければいいですけど、違うとこにもあるわけですからね。つまりですね、性善説でお客さんと接して、得る必要があるわけです。で、性善説で接しようとすると、社員も性善説にならないとですね、普段からそうしていかないと、ふっと来ますから、接することはできないんですね。で、そこで社長がやらなければならないことは何かって言ったら、売り上げを上げろということではなくてですね、社員をまず性善説にするということです。人間っていうのは素晴らしいですよ。人間っていうのは、悪人ばかりじゃない。お客さんは悪人じゃないよと。ね。基本は自分のことを満たしたいから来るだけなんですと。根っからの悪人って言いませんよということ。それを満たせるかどうかということ。に他ならないわけですね。で、これがですね、風紀の木ということが人間性なんです。で、もう一つですね、付け加え ルーと言いますかね。じゃあ、こういう疑問が湧いていくと思います。お客さんは性善説で接するんだから徹底的にやりなさいということを言いますか。でもこれね、会社単位でやっていくということはですね、会社ではやりきれないことがあるわけです。で、ここまでやりましょうという、ここまではうちはできるよということをしっかり伝えていく必要がありますね。決めておくと言いますかね。必要があります。これも社長の役割です。例えばですね、これもう少し具体的に言いますと、地域だとしましょう。私は、四日市のところを中心にやっております。だから四日市市内の企業さんであれば、とにかく、ある一定のサービスレベルは行きます。ところがですね、じゃあ北海道から呼ばれたとするじゃないですか。同じ価格で同じようにしなさいと。旅行普通費はくれたとしてもですね、じゃあフォローの回数どないするんですか、すぐ言うたら来てくれますよね、あなた北海道なのに。それは無理ですよね。無理なことは無理というふうに言うのが、これは最初言ったその不便をかけないというか、もう不便をかけてしまうわけです。確実に。で、その不便をかけない範囲ってどこですかということを決めとかないかんということですね。どういう、どこまでっていうのも一つし、どういうお客さんですかと。うちは誰でも OK ですからって言って、若い人から年寄りから全部こう、一食単にしてですね、まあ、食事してもらうとしますよね。飲食業で。と、何やこの脂っこいもんは、何やこの脂っこいもんはっていうのはお年寄りが言う。逆に若いもんはですね、若いとですね、こんな、もうなんか、野菜みたいな、パサパサみたいなのダメやねという。じゃあ両方とやりましょう。両方とやるには、例えば職人さんがあれもこれも勉強してないかん。で、厨房は狭い。で、これできるんですかいうことですよね。それはですね、満足いくようにするためにはですね、そこまではできないはずです。で、規模が大きくなると言います。強くなればそれをやっていただいていいと思います。これがですね、風紀の木という点でですね、お話ししたいことです。皆さんいかがでしたでしょうか。人間性を高めるというのは非常に難しいお話ではあるんですけども、まあ、究極を言いますと、やはり人に好かれる、お客さんに好かれる、そして社会に好かれていくという会社を目指していくのが、やはり最もいい会社の経営の仕方ではないかと思います。ただしですね、これがですね、一気にいくかというとですね、なかなかこちらは時間がかかる問題です。私の経験からいきますと、やはりその、業績が上がっていない時に、そのことを考えるというのは非常に難しいと思います。ですので、余裕がないときはですね、まず一つのことに集中して業績を上げるということをまず考えられて、その後に、人間関係を強くしていくといいますかね、相手に尽くすということを考えていった方がいいんではないかと思います。それではですね、もう一回、次回もう一度ですね、この続きをお話ししていきたいと思います。それでは、次回までお楽しみください。